時刻は1時30分を回りました。代わってはゲストコーナーです。今日は空き家再生プロジェクト副代表理事、そして一級建築士、そして尾道市立大学の非常勤講師でもいらっしゃいます渡辺義隆さんをお迎えしています。先生よろしくお願いいたします。
渡辺です、よろしくお願いします。
はい、もう先生、
はい、
嬉しいニュースがありますよね。
そうなんです。この間の11月の22日にですね、
はい、
国の文化審議会というところが、うん、素晴らしいニュースを発表したんですね、
はい、
でこの時にあの国の登録有形文化財にするべきだという物件が全国で129件、
はい、
まあ、発表されたんですけれども、その中に、私たち空き家再生プロジェクトが、まあ、保存再生に取り組んでいる2つの建物、
はい、
これが含まれていたというニュースでしたね。
もう どういう感じでしたか。それをあの決定、
まあ、あのここまでここだけの話というか、あの、まあ、これみんな知ってることなんですけど、
はい、
あの情報解禁っていうシステムになってまして、
はいはい、
まあ、これはあのもう2年ぐらい前から、うん、あの尾道市さんと一緒に文化財にしたいということで、文化庁にずっと交渉を続けていて、
はい、
まあ、文化審議会でそれがふさわしいかどうか、うん、まあ、チェックしていただく、でそれがまあ報道発表というのがもう厳格に決められてまして、
はい、
その前夜まではもう決して口にしてはいけないという、はい、これはまあその筋では常識なんですけども、
はい、
まあ、それでありがたいことに、まあ、23日の新聞各紙、それから22日の夜のニュースで、皆さんが、まあ、あの知るところになったということなんですね。
はい、
であの先週、あ、前回ですね、うん、先月でしたかね、はい、ご紹介した小林和作さんの、
はい、
急遽、うん、これが一つ目、
はい、
まあ、尾道を代表する洋画家ですよね。でもう一つが、まあ、今日ご紹介したいかつての小野産婦人科医院、うん、現在の小野つてビルジングという建物、
はい、
この二つが、まあ、登録文化財になるということが発表されたんですね、
はい、
で、今日もご紹介するその2つ目の野産婦人科っていうのは、
はい、
商店街の中に、ロマンコーヒーの本店さんがありますよね、あそこの角を海に向かって、うん、ちょっと入っていただいて50メートルぐらいすると、うん、まあ、あのすごく目立つですね、はい、角地に立っているかつての病院があるんですね、で、なんて言ったらいいんでしょう、まあ、四角い病院なんですけれども、うん、隅っこが斜めに切られてます、
はいはいはい、
で、まあ、そういうのを隅切りというんですけど、そこに縦の3本の筋がくっきりと入っていて、で横にも結構そのラインが入っているちょっとまあモダニズム的な、建物なんですけど、これが昭和13年1938年に建てられたということがはっきりしてます、で、まあ、これが、今回その対象になったんですけど、実は、
はい、
まあ、小林和作さんの家もそうなんですけど、この建物も2020年の段階では取り壊しが、まあ、予定されていた建物なんですね、で、まあ、こちらは、小林和作と違って、まあ、民間の、個人の持ち物だったということで、なんでそれを知ったかというと、うん、1階の診察室の壁に小林和作のフレスコ画が残ってるということが、あの一部の話で人は知っていましてね、まあ、取り壊しになるんだったらせめてそのフレスコ画だけでも切り抜いて、はい、切り取って保存できないかっていう話が浮上したんですね、で、まあ、あの私も関係者と一緒に見に行って、いやこれは素晴らしい、素晴らしいっていうのは小林和作の絵も素晴らしいんですけど、建物自体がランドマーク、うん、まあ、町のシンボルになってるんで、絵だけじゃなくて建物も残したらいいんじゃないかという話を、空き家再生の豊田雅子代表と、
はい、
まあ、したんですね、
で、
まあ、ただあの、まあ、ご遺族というか亡くなられた、小野先生亡くなられた後所相続されている方は、
はい、
まあ、駐車場に指定して、したいということだったので、まあ、ダメ元で、はい、その所有者の一人に会いに行こう、
うん、
ということで岡山まで、車で行ったんですね、でその時に、まあ、その所有者のお一人、兄弟の一人である方が、私は反対なんだと、うん、あの取り壊したくはないんだと、ただまあやっぱりいろんな老朽化しててみたいなことをおっしゃるので、
うんうん、
もしかしてそのご兄弟が納得したら取り壊しを中止できるんでしょうかと、まあ、ご相談をしたというのがこの始まりなんですね。
そんなエピソードがあったんですね、はい、
でまあそれでいろいろ紆余曲折ありながらも、結局、権利を持ってらっしゃる、皆さんが、あの方針を変えてくださって、それでまあ私たちに預けてくださるということで、ちょうどコロナ禍だったんですけども、1階をショップ販売にして、2階に5部屋、産婦人科の病室があったと思うんですけど、それを、宿というよりは中長期の滞在施設に再生をしまして、3階の部分は個人のものなんですけども、そういう形で、再生して、で尾道にステイする、長く滞在する、それからつてを作っていってですね、若い起業したい人なんかが、そこを拠点にできる、そういう意味合いを込めて尾のつてビルジング、ちなみにビルジングは地に点々なんですね千葉県の地に、
おそこがちょっと、
ね、昔っぽいですね、
エモいですよね、
エモい、ありがとうございます。で、尾のつてビルジングということで、現在は1階に、ターゲブーフさんという、若い方がやってる本とワインのお店が入っていて、それ以外にも小さなギャラリースペースとかがあって、奥にはちゃんとした展示施設、ガゼンボウというものが作ってあってですね、現在すでに活用が始まっております。
はい、すごい素敵ですよね。私も古書店に入らせていただきましたけれども、なんかもうそこだけ空気がねもう違いますよね。
そうですね、やっぱりそういう起業したい、なんか新しいお店を面白いことやりたいっていう若い人の、やっぱ活躍するしていただく場を提供できるっていうのも私たちの、大事なミッションだなと思っているんですね。で、今回その11月22日に、その文化審議会の発表があって、2つが並んだっていうのは私たちにとっても非常に感慨深いものがあります、で冒頭に申し上げたように、ちょうど両方とも2020年の頃に、2つとも取り壊しっていう話が、出た中で、私たちが本当に、力は小さいながらもできることをやって、ちょっと大げさに言えばやっぱり空き家再生による奇跡の保存、それが2つとも文化財になったと、こういうことなので、しばらくはこう乾杯してですね、ビールが美味しく飲めるような私たちの雰囲気でいるという感じです。
前回ね、小林和作急遽のお話をお伺いした時も、本当にもうギリギリセーフで残されたっていうお話をね、お伺いして、小林和作急遽も、そして今回のこの小野産婦人科医院も、この空き家再生プロジェクトの手によってなんとか残ったっていう、何でしょう、今皆さんね、いろんな推しがあったりすると思うんですが、先生の推しですか、これは。
まさに今風に言う推しですよね。ここまで話してて、なんか自分の手柄みたいな感じなんですけど、実はやっぱり、私たちの活動を支えてくださる本当に多くの市民の方、それから遠方からわざわざ見に来られる観光客によっても力をいただいてるし、やっぱり今回は、所有していた尾道市さん、そして、尾野さん婦人科尾野先生のご遺族の方々、の本当にこう物心両面にわたるご支援のおかげなので、そこは本当に強調しておきたいですね。感謝しています。
渡辺先生すごく熱い方だっていうことでね、聞いたことありますけども、
ありがとうございます。
いつもこう建物の話をされるときに、もうなんて言うんですかね、少年のようにすごく目がキラキラしてるので、本当にお好きなんだなっていうのが分かりますし、この すごい建物を絶対残したいんだっていう、その強い気持ちみたいなものがここにこう注がれたんだなっていうのがね、すごく感じられますね。
ありがとうございます。私も自分でも言うのもなんですけど、熱いんですけど、うちの NPO の代表の豊田雅子さんは私の日じゃないぐらい熱い人なんで、また機会があったら本人も、話を聞いてもらえればいいと思います。
そうですね、本当に改めておめでとうございます。
ありがとうございます。
随分ご苦労も、あったかと思いますけれども、今回こうやって大きなニュースに、なりましたということで、来ていただきましたけれども、また尾道の素敵な建物をいろいろとね、ご紹介いただければと思います。 はい、今日は秋葉再生プロジェクト副代表理事、そして一級建築士、また尾道市立大学で非常勤講師もされていらっしゃいます渡辺義孝さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
またお願いします。